STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白老出身アイヌ語指導者育成事業第9期修了生の山丸健雄さんです。今日の放送はレッスン3表記法をお送りします。
ユアン家のエチオカイ、山丸健雄です。
お元気ですか？渋谷奈々子です。山丸先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は表記法について学びましょう。
テキストをお持ちの方は8ページをお開きください。
レッスン3表記法です。レッスン3の表記法とレッスン4の発音についてはアイヌ語を学ぶ上で重要な項目となっています。そのため2週にわたって詳しく学習していきましょう。アイヌ文化は文字を持たない文化です。そこでアイヌ語を書き表すにはカタカナやローマ字が用いられます。かつてアイヌ民族が独自に新しい文字を作りましたが定着しませんでした。そのため現在アイヌ語を書き表すのにはカタカナやローマ字が用いられます。どちらも一長一短があり、どちらが使いやすいとは言えませんが、初めはカタカナで書いた方が分かりやすいのではないでしょうか。それではテキストをお持ちの方は8ページをご覧ください。こちらがアイヌ語の音を表す表記です。アイヌ語はあ、い、う、え、お、の5つの母音があります。うの音はおの発音をする口をしてうと発音します。この5つの母音の頭に子音が1つつき、また新しく1つの音を表します。 K の子音が頭につくとか、き、く、け、ことなります。 S の音がつくとさ、し、す、せ、そとなります。 C の音はヘボン式ではないので SHI の表記ではありません。 T の音がつくとた、トゥ、テ、トとなります。チの音は C がつく形で表します。ツの音はなくトゥとなります。トゥの音はカタカナではトに丸やツに丸で表すこともあります。 N がつくとナ、ニ、ヌ、ネ、ノとなります。H がつくとは、ひ、ふ、へ、ほとなります。 M がつくとま、み、む、め、もとなります。 Y がつくとや、ゆ、え、よとなります。アイヌ語では Y に E がついた形のイェという音があります。 R がつくとラ、リ、ル、レ、ロとなります。 W がつくとワ、ウェ、ウォとなります。
ここでテキストに訂正があります。和行のエの段にウとありますが、正しくはウに小さいエでウェという表記になります。
C がつくとチャ、チ、チュ、チェ、チョとなります。こちらもヘボン式ではないのでチの音は CHI とは書きません。 P がつくとパ、ピ、プ、ペ、ポとなります。アイヌ語ではパ、ピ、プ、ペ、ポが頭につく単語が多くあります。それでは一番下をご覧ください。ん、 いうくつぷむしらりるれろとカタカナで書かれていますが、ローマ字では子音のみで書かれています。こちらは母音の後ろにつく形です。くつぷむしらりるれろは他の文字より小さく書きます。これらの発音については正しい発音をレッスン4にて詳しくご紹介します。それでは今日の解説です。アイヌ語は少し慣れてくるとローマ字表記の方が便利なこともあります。例えばアイヌ語地名を研究するときは、地名をカタカナで書いて意味を探るよりもローマ字で書いて分解した方が圧倒的に便利です。アイヌ語は語の終わりが子音で終わり、次の語の頭に母音が来ると一つの音として発音されます。そのためアイヌ語地名のように分解して元の意味を知ろうとするときはカタカナ表記では不便なのです。アイヌ語は日本語とは違った言語です。そのため日本語に存在しない発音がたくさんあります。どの文字をどのように発音するかは実際の発音を聞いて覚えるしかありません。このテキストは初心者の方もラジオを聞いていることから文法の詳しい内容は取り扱いません。よってアイヌ語をより詳しく学びたい方は専門の文献も合わせて読まれることをお勧めします。
では私のような初心者がこうしてアイヌ語を学ぶときには、このテキストにあるようにカタカナの部分を見ながらまずは発音を聞いて耳で覚えて、そして詳しく勉強していくときにはローマ字表記の本を見ていくというのが理想的な勉強法ということになるんでしょうか。
そうですね。アイヌ語で最も身近にあるものが地名だと思います。
はい、
北海道の市町村名はおおよそ 80% がアイヌ語由来だと言われています。例えば白老町は白老とありますが、分解すると白う、あぶ、お、たくさん、い、ところが一つになって白老、あぶがたくさんいるところという意味になります。
はい、
カタカナで書くよりローマ字で書く方が分解しやすいのです。アイヌ語に慣れてきたらローマ字で表記した方が分かりやすいかもしれません。
自分のお住まいの地名を調べてみたら思わぬ由来が出てくるなんていうこともありそうですね。
そうですね。
ところで先生、はい、このテキスト9ページの下の方にもですね、可愛らしいイラストがあって、
は
い、
そうです
ね、他のページもたくさんイラストが書いてあるんですが、
はい、このレッスン3のテキストに載っているイラストはですね、
はい、
シマフクロウです。
はい、
シマフクロウはアイヌ語でコタンコロカムイと言います。コタンは村、コロは持つで、カムイは神です。コタンコロカムイとは村を司る神だと言われています。
先々週の、そうですね、テキストをお持ちの方は5ページ下にあります、これは熊のイラストですね、はい、こちらはどういったものだったんでしょうか。
はい、熊はですねアイヌにとって重要な神様だと言われています。熊はアイヌ語でキムンカムイと言います。キムが山、ウンがいる、カムイが神で山にいる神となります。
はい、
クマもシマフクロウもどちらもアイヌにとって重要な神様であったと言われています。
先生、このイラストはちなみにどういうふうにお描きになったんですか。
こちらは iPad で描きました。
あ、かなり近代的な、
はい、
手段で書いたんですね。
そうですね。ですがアイヌ文化ではその昔絵を描くことは禁じられていたと言われています。
あ、そうなんですか。
なぜならその絵に悪い神が宿ってしまうからだと言われています。ですが現在はこのように神と呼ばれる動物たちの絵を描くこともできる世の中になってきました。
まあ、昔は禁止されていたということだったんですが、私自身もイラストを、描くことがあるんですけれども、先生はこのイラストを描く際にはどういったところにこだわって描かれたんでしょうか。
はい、この絵を描くときに一つのルールを決めています。
はい、
それはコンパスで丸を描いてその丸の枠に沿って動物の絵を描きました。そのため動物本来の形とは違った形をしている動物もあるかもしれませんが、これは私のこだわりでそうなってしまいました。
とても可愛らしいイラストばかりです。目でも楽しんでいけますね。ちょっと私自身もですね、大学生時代に漫画クラブに所属しておりまして、はい、イラスト自体は結構描いていたんですけれども、はい、そのうちもしよろしければ先生とコラボレーションしたイラストなんかちょっと描けたら楽しいかななんていうふうに思います。
はい、そうですね。絵を描くことは趣味でやってきたのですけど、はい、木彫りなんかは正直まだまだ全然技術が足りないので今勉強中です。それでは今週はここまでです。
来週はレッスン4発音をお送りします。さてアイヌ語ラジオ講座の平成29年度4月から6月のテキストは現在 STV の本社受付と道内の STV 各放送局支局でお配りしています。なおテキストはSTV ラジオのホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。テキストに関するお問い合わせなどは公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構電話 011-271-4171 番までお願いします。アイヌ語ラジオ講座では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。山丸先生、いやいらいけれ、ありがとうございました。
いやいらいけれ、パークのね、今週はここまでです。スイウヌからアンロー、またお会いしましょう。
スイウヌからアンロー。